さあついに始まりましたネオスクールビジネス成功講座、司会の広瀬芳樹です。
アシスタントの紫瑠奈です。
教室オーナービジネスカレッジ KOC 講師の並木健太郎です。
このプロジェクトはスクールやサロンといったご自身の教室ビジネスを立ち上げて通常の教室運営者の3倍稼ぐネオスクールビジネスオーナーを多数輩出していく壮大なプロジェクトです。自分の好きなこと、やりたいことを仕事にして、たくさんの感謝とやりがいに恵まれながらビジネスオーナーとしてスクールやサロンを運営していく。しかもお金をかけずに継続収入モデルを作って永続的に結果を出していく。リアルとインターネットの両方を駆使しながら通常の3倍の収益と自由な時間を手に入れるネオスクールビジネスオーナー育成を目的とした新しい働き方を提唱したプログラムです。自分は教えずに先生と組んで行うプロデューサータイプ、自分自身が学んできたことを本人が教えるというスタータイプ、どちらでも行うことができ、継続的な収益を得ながら規模のコントロールもできる、収益性、継続性、社会的信用を兼ね備えた新時代のネオスクールビジネスについて余すところなくお伝えしていきます。そしてセッション動画第4話まで全て見ていただくことで、超穴場ビジネスといわれるネオスクールビジネスの全貌と、好きなことを仕事にして好きな人たちと好きな環境の中でお金と時間の自由を手に入れる方法が見えてきます。これからお送りしていく全4話をしっかりとご覧ください。きっと大きなヒントや気づきも得られるはずです。
それでは早速ご紹介いたします。教室オーナービジネスカレッジ KOC 講師の並木健太郎先生です。
よろしくお願いします。
はい、まずは並木先生の紹介をさせていただきます。株式会社トップクラスエデュケーション代表取締役、教室オーナービジネスカレッジ学長、国内外の教室ビジネスを運営しながら教室ビジネスのコンサルタントとして活躍中、俳優スクール、英会話スクール、セブ島ダイビングスクールと数々の教育ビジネスをプロデュース、9年以上続く演劇スクールは常に人気で日本全国から参加しに来るほどに、 RVD ビジネススクール、英会話パーフェクトクラブ、コンサルビジネス実践会、売れる話し方の学校、 YouTube スターズなど多数のセミナーや講座をプロデュース。これまでに関わった生徒の数は6000人以上に上る。さらにハリウッド、ドイツ、ニューヨーク、ハワイ、ベトナム、セブなどで行われる海外合宿のプロデュースなども行い、既存の手法にとらわれない教育コンテンツのプロデュース手法は参加者からも評価が高い。自身がプロデュースした英会話教座は楽天で3週1位を達成。さらにフィリピン政府認定英語学校の正式教材としても採用される。他業種のスクールオーナー向けのコンサルティングでは未経験者でも月賞200万から300万以上の継続課金モデルに成功しているなど指導力にも定評がある。好きなことをやりながらお金をもらって自由に生きるをビジョンに掲げ、幸せな成功者を1000人生み出すことを目標に活動している。趣味はスキューバーダイビング、ムエタイ。
はい、ありがとうございます。では実際に活動されているのがこちらの写真ですね。
はい、でまずこちらがですね、僕がやってる俳優スクールになりますね。アルパチーノとかロバート・デ・ニーロって聞いたことあります？
はいはい、もちろん名優ですよね。
はい、であの人たちが学んだ、まあ、メソッドがあるんですけども、はい、まあ、それを、まあ、僕とか僕の先生が一緒にやってる先生が、ニューヨークアクターズスタジオというところの会員の方から、まあ、教わってきて、まあ、それを、まあ、自分たちでより日本人向けにアレンジをして教えてるっていう、まあ、クラスをですね、まあ、9年ぐらいやっていて、はい、まあ、日本全国から結構いろいろ集まってくれたりとか、してますね。
例えばどんなことやるんですか？
例えばリラクゼーションといって、まあ、緊張を克服するエクササイズだったりとか、あと感情の解放とか、あと実際にまあ演技のシーンを実際に演じながらレッスンをしていくっていうものとかですね、まあ、あと声とか、まあ、もう全般的な実践的な訓練をしていくレッスンっていうものをやってる演技スクールを9年間やってます。
ほう、
はい、
今はつらつと頑張ってますよね。
そうですね、もう皆さんね、もう元気にやってますね。そしてこちらがですね、セブ島でやってるダイビングセンターなんですけれども、はい、セブ島ってご存知ですか？
はい、私も行ったことあります。
はい、
私は行ったことないですね
あのフィリピンにあるんですよね、はい、で日本からも4時間半ぐらいで行けるすごい近いところで結構日本人もいっぱい行ったりとか、英語留学で行ってる人がいっぱいいるんですけども、まあ、英語とかあとはダイビング、マリンスポーツで浮かれる人がいるんですけども本当にですね海が綺麗なんですね、
はい、透明度かなり高そうですよね。
そうですね、透明度が20メートルか30メートルぐらい、
そんな先まで見えるんですか。
はい、
すごいですね、はい、でもかなりじゃあ遠くの魚とかも見えちゃうんですね。
そうですね、もう本当に水族館に来たような
天然の水族館。
そうですね、もう熱帯がいっぱいでサンゴ礁がいっぱいで、はい、あのニモみたいな、あニモがいっぱいいるみたいな、
ディズニーの世界ですね素敵ですね。
でそういったところで、2012年からあのダイビングセンターとかあとはライセンスを取得するためのスクールを運営してます、はい、そしてこちらがですね、英語の劇とか英語の歌を使った英語スクールになります。
英語喋れなくても大丈夫なんですか。
英語喋れなくても、まあ、セリフがあるので、うん、もうセリフをずっと喋ってるうちに英語のニュアンスだったりとか必要な発音だったりとかっていうものがあのトレーニングされていくんですね。
はい、身振り手振りを加えることでより英語もすんなりとこう身につくというか。
そうですね、
うん、はい、ね、ただただ覚えるだけじゃなくてね、
うん、お勉強だけじゃなくてその英語を使って何かをするっていうことの方が身につくっていうことなので、それでまあ外国人の講師を雇ってでそこであの演劇を使った英語のレッスンだったりとかそういった発表会だったりとかっていうものをやったりします。
ね、生きるべきか死ぬべきかそれが問題だったやつですねシェイクスピアですね、
ロミオ、
実際にこれもロミオとリジュリエットを、ね、英語でやったりとかしてるんですね。
これ仮面舞踏会のシーンなんです
ね。そうですね、
はい、あ本当仮面つけてますねそうなんだ、楽しそうですね皆さんね。
楽しそうですね。そしてこちらがですね、まあ、海外合宿を、はい、毎年やってるんですけれども、まあ、これは英語オンリーの、英語を使って海外体験をしましょうっていう合宿をやってるんですけども、ハワイとか、ハリウッドとかニューヨークとか、ドイツとか、セブ島とか、まあ、いろんなところに行きながら海外体験をして、まあ、旅行では味わえないようなことだったりとかそういった体験をしながら、まあ、自分を高めていきましょうっていうことをですねやってるんですけれども、はい、その時の写真ですね。
大人の修学旅行みたいな感じ。
そうです
ね、英語しか喋れない環境っていうのはやっぱりね、うん、英語のこう一番身につく近道だと思うんですよね。
もうやらざるを得ない環境
なので、そうなんですよね。しかもこう自分の、ね、やりたいこととかこうそれが全て英語で表現しなきゃいけないっていうね、うん、その切迫感というか、はい、それがやっぱり一番大切なことなのかなと。英語を習得するにはね。
そうですね、はい、
しかも体験がいろんなことできるからますますね覚えやすくなりますよね。
そうですね、うん、実際に今あの普段では体験できないこともいっぱいやっていて、例えばニューヨークに行った時はそのニューヨークのブロードウェイってあるじゃないですか、あのライオンキングとか王様と私とかいろいろあると思うんですけど、前に言ったのはその王様と私、まあ、渡辺謙さんがやってた舞台あるじゃないですか、はい、であれの、まあ、舞台裏に行ったりとか。
え、舞台裏に行けるんですか。
舞台裏に行ったんですよ。で渡辺謙さんと、まあ、あの共演した方からいろいろ話を聞いたりとかインタビューをしたりとかっていうことができたりとか、あと実際にその、ブロードウェイで活躍されてる女優さんから、レッスンを受けたりとかっていうことも、ね、はい、いろいろプロデュースさせて、ね、いただいてますね。はい、
本物志向ですね。
そうですね、そういったものをいろいろプロデュースさせていただいてます。
本当にたくさん応援されてるんですね。
そうですね、ただまあ僕が全部教えてるわけじゃなくて、あの僕といろいろねタイアップをしていただいたりとか、まあ、僕がプロデュースをさせていただいて、まあ、いろんな人に協力してもらいながら、まあ、運営してるっていう感じですね。
はい、そして現在のライフスタイルがこちらです。
はい、本当に、まあ、冒険をがライフスタイルなんですけれども、こちらの自転車の写真、これ何だか分かります？
え、これなんか空中に浮いてますよえ、どうして？
これはですね、あのボホール島っていうところがセブン島の隣に、まあ、島があるんですけど、まあ、ここでやってる、ジップラインの、自転車版っていうのがあるんですけど、これ何かっていうと山と山の間にロープがそのあるんですよ。ロープの上を自転車で通るっていう。
怖そう。なんかね、普通に渡るだけでもね、ロープの上って大変なのに、自転車で渡れるんですか？
自転車で渡るんですよ。
は
あ。これはね、怖いですよ。
何の罰ゲームですかね。
もちろん命綱つながってるんですよね。
命綱は後ろにつながってるんですけど、でもちょっと動くと落ちそうになる。
怖いですよね。 そうか、すごいな、
ね、
これ。
そうですね。であとその隣がセスナ機ですね。これもセブ島でやってるんですけど、セスナ機って運転したことあります？
全然ない
です。ないに決まってるじゃないですか。
実はセブ島でできてですね、はい、操縦ができるんですよ。
別に免許はなくても
免許はなくても体験操縦って形でできるんですけど、国際空港がセブ島のマクタン島にあるんですけど、そこでその滑走路を使ってセスナ機を運転して操縦していって離陸をして一周回って帰ってくるっていうのが、
普通の旅客機もその走る滑走路ですよね。
そうですね。もう目の前にアナとかフィリピン航空とかってい
う、もう本当にパイロット気分です、
ね、そうですね。で、まあ、隣にもちろん、まあ、インストラクターがいて、そのインストラクターの方がいろいろ管制等とやり取りしながらやっていくんですけど、まあ、実際に滑走路を走っていくんですけど、はいはい、走っていってスピードを上げていって、はい、スピードを上ってきたらこのよくあるこういう操縦感あるじゃないですか。
ありますね、はい、
これをグッと引くとふわっといくんですよ。
いやー、す
ごい。トップガンになった、トルクルーズになった気分になりそうですよね。
なりますね。
いや、男のロマンですよ。
ロマンですよ。そしてもう5秒ぐらいしたらもうすぐに上空 500m ぐらいまで行って、はい、もう眼下にはいっぱい島が見えたりとか海が見えたりとかっていうのが体験できるんですよ。
これはもうなんか一生のうちで一回そういうことってしてみたいなと思うんですけど、
はい、
それがもう現実になる、
現実になりますね。
すごいな。
はい、なのでこれはぜひおすすめですね。でそしてその下が、まあ、北アイルランドに行って、まあ、中世の体験をしてきました。
魔女っぽい衣装着てらっしゃいますよね。
ハリーポッターみたいな。
なんか魔法とか使えそうですね。
そうですね。なんか現地でなんか有名な王様、まあ、中世の王様の、まあ、ドラマがあるんですけど、はい、それを体験しようみたいなツアーがあって、まあ、周りみんないろんな国から集まった人のツアーなんですけど、まあ、そこに混じってなんかそういった衣装を着ていろいろ回ったり、撮影場所回ったりとかそういった遺跡回ったりとか、
セブとかもやったりするんですか？
やったりしますね。
なんか本当にこう日本じゃないみたいですよね。
そうですね、
まあ、日本じゃないんですけど。
はい、まあ、そんな風に、まあ、いろんな海外回りながら、まあ、冒険をしたりとか、そしてこちらがムエタイのジムなんですけど、これタイなんですよ。まあタイ、まあ、ムエタイの本番ってタイなんですけど、はい、そのタイに行って現地で、まあ、結構チャンピオンとか生んでる、まあ、ジムがあるんですけど、そこにこの前1週間行ってきて、まあ、トレーニングをしてきたっていう。
どっちが先生か分かんないぐらいの現地の人って感じですよ。
先生時々にね、
体つきもね、はい、すごいですね。
やらせていただいて、
はい、優しげなお顔立ちなのに実は強いというか
筋肉はすごい。
すごいですよね。
はい、ですね。なのでまあ、まあ、健康管理のためにやってたら、うん、あんまりハマってしまったっていう。
そういう目的でね、
そうですね、
始めたっていうこともあるんでしょうね。
はい、は
い、いざという時にはね、
もう守ってあげるよみたいな、
言われてみたい。
はい、そしてこちらがダイビングですね、はい、僕がもう趣味でやっていて、まあ、実際にダイビング先輩もやってるんですけど、まあ、基本的にはほぼセブでデブダイビングしてるんですけど、この下のやつが、ジンベエザメ。
おお、
すごい至近距離ですよね。
もう目の前ですね。
なんかこう怖くないですか？
こんな近くに。最初見た時はめちゃめちゃ怖いですけど、でも全然人食べないんで。
あ、そうなんですね。
プランクトンしか食べなくて、もう全然優しいサメなので。
触ってもいいですか？
触るとちょっとステロイドになっちゃうから触らないでくださいって言われてるんですけど、でも人の大きさが尻尾の大きさなんですよ。尻尾の三角のあるじゃないですか。
大きいってこと。
そう。
10メートルぐらい。
10メートルか6メートルとか、まあ、いろんな大きさのジンベエザメがいっぱいいるんですけど、まあ、そこに行ったりとか、
へー、
ウミガメと会ったりとか。
あ、
はい、
ね、
マリンジェットとかも乗るんですか？
マリンジェットも乗りますね。
かっこいい。
かっこいい。本当にこうマリンスポーツを満喫しているっていう風景ですよね。
そうですね。
私もマリンスポーツ好きなんですごい興味あります。
すごい楽しいですよ。はい、
久しぶりに潜りたいな。
まさに自由人っていう感じですね。
そうですね、まあ、基本的に僕は仕事も、ね、遊びも、まあ、両方やっていきたいなと思っていて、まあ、どっちかに偏ってたらダメだと思ってますね、うん、なので、しっかりと仕事をして、仕組みを作って、そして、遊ぶっていうことを、まあ、前提にね、活動させていただいております。
はい、そしてそれだけではなく、並木先生が直接教えられた生徒さんもものすごい実績を上げているんですよね。
そうですね、全くゼロの状態からスタートされた、僕のカウンセラー生の、卓球教室の、オーナーの方がいらっしゃるんですけれども、もう全くゼロの状態から始めて、行ったんですけど、半年ぐらいで、月商で200万とか、300万とかっていうものが継続的に生まれるようになったりとか、教室オーナービジネスカレッジのゼロ規制っていうものがあるんですけれども、そこの受講生の方も、もともとやっていた教室が売り上げ3倍になったりとか、生徒さんが集まりすぎてちょっと打ち切りになってしまったりとか
贅沢な悩み、
はい、あとは全くゼロの状態から始めて教室オーナーとしてスタートされた方とかですね、たくさんいらっしゃいますね。自分の力で稼ぐ力を身につけた人が勝つんだと思うんですよね。ですので、今回この動画を見られている方っていうのは本当にね、感度が高いなと思っております。
はい、まさにその投資の世界の格言に人の行く裏に道あり花の山という言葉があるんですが、今回ご紹介するネオスクールビジネスはまさに多くの方が気づいていない穴場ビジネスになります。これからお伝えする方法で運営しているライバルはほとんどいないのが現状です。ですからここにアンテナを立てた視聴者の皆さんは本当に感度がいい方ですよね。
そうですね、ですので、ライバルが少ないところで継続的に結果を出していく方法が一番楽ですし、それがやっぱり安定しますからね。
そして今回次世代スクールビジネスオーナーを育成する教室オーナービジネスカレッジの基礎勉強会が間もなく開催されます。自分の好きなことを仕事にして社会から喜ばれながら時間とお金と自由なライフスタイルを手に入れるネオスクールビジネスオーナーを輩出していくビジネスカレッジの内容が学べる特別な勉強会です。
そしてスクールビジネスというのはですね、太古の昔からあるビジネスモデルで、人間がこのように存在する限りですね、ずっとなくならないビジネスモデルなんですね。しかもアマゾンとかヤフーとか eBay とかそういったフェイスブックなどのようにそういったプラットフォームに依存されたものではないので、そういったリスクもありません。さらにスクールの生徒さんは子どもとか若者だけでなくてシニア層の方も非常に盛り上がってます。ですのでこれからも非常に安定していくビジネスモデルになります。さらにここにインターネットのマーケティングノウハウを追加することで、この証券に関係なく多くの生徒さんを取り込んでいくことができるんですね。で今この教育産業っていうのはこの2016年度に約2兆5000億円という巨大市場なんですよ。ですのでまだまだね、その参入の余地はたくさんありますし、しかもこの分野っていうのはこの初期費用がほとんどかからないんです。ですので利益率も非常に高いんです。そしてこのリアルのスクールに e ラーニングっていうものを加えることによってもっと可能性とチャンスが広がっていきます。しかも実はこれは誰でもできてしまうビジネスなんですよ。多くの人はスクールビジネスというと敷居が高く感じたりとか難しそうということで参入してくる人は少ないんですけれども、これからお伝えしていくことを知ることでとても大きなチャンスになっていくと思います。そしてそれぞれの好きな分野で独立をして、そして好きなものに囲まれながら感謝とお金と自由を手に入れる仲間をこれからね KOC の方で募集していきたいと思います。
いろいろな認定資格講座を受けて認定講師の資格を取ったけれど、集客やスクールの運営についてほとんど教わらなかったりトレーニングしてもらえなかった、人に教える技術は身についてもスクールを運営してキャッシュを作る能力がなくてビジネスになっていない方もおすすめですよね。
そうですね、たくさん、いろんな、認定講師の講座っていっぱいあるじゃないですか。でそこではみんな教える方法は教わるんだけれども、実際に集客をして運営していくっていうところまで教わらない人がいっぱいいるんですよ。なので結局、教わる資格はもらってもビジネスにならないっていう人がたくさんいらっしゃるんですね。なのですごくもったいないと思うんですよ。
はい、でそんな具体的な手法ややり方を今度の勉強会で公開されるんですよね。
そうですね、私が今やってる方法を全部お伝えします。でここでは今回の、無料動画ではお伝えできないような具体的なノウハウだったりとかやり方だったりとか、じゃどういう考え方でそれをやってるのかということも全部裏側までお見せするので、非常にね、これからやりたい方だったりとか今実際にやってる方っていうのはすごく勉強になって、もしかしたらね、感度のいい方だったら今回の勉強会に来るだけで相当稼げるようになると思いますね。はい、
勉強会は会場に来るタイプだけではなく自宅でオンラインで受けられるタイプもあるんですよね。
そうですね、まあ、前回もやらせていただいてやっぱり声があったのは本当は行きたいんだけれどもちょっと時間が合わないとか、うん、ちょっと場所が私沖縄なんですとか私ちょっと北海道なんですって言って行きたいんだけども来れないっていう方がいらっしゃったのでその方のために、まあ、オンラインでね、オンラインズームっていうものがあるんですけど、うん、ズームでオンライン会議のものがあるんですけどそれを使って、インタラクティブに、ね、できるオンラインセミナーっていうものも開催しますのでもし時間が合わないとか、うん、場所が合わないっていう方はこのオンラインをね使っていただくといいかなと思います、
はい、これはすごくありがたいですよね。ですから少しでも興味のある方はぜひ参加を検討してみるといいと思うんですが、ただし実は今回のプロジェクトは期間限定になりますのでこの機会が過ぎたらしばらくこのチャンスはなくなってしまうんですよね。
そうですね、まあ、僕自身の結構忙しいんですよね、はい、まあ、本業が、まあ、プロデュースだったりとか、そのスクール運営というものになりますんで、まあ、僕自身が直接教えられる機会っていうのはもしかしたら今回が最後になるんですね。実際に今いろんな案件が来ていてまあ、某大手の出版社があるんですけど、まあ、そこの案件で結構これからプロデュースしていくことが、ね、増えていくと思うので、それが入ってくるとおそらく今回のような、教えることが難しくなるんじゃないかなと思ってます、
はい、いや先ほどちょっとお聞きしたんですがものすごく有名な出版社ですよね。おそらく今回が最後のチャンスになると思いますから少しでも興味のある方は勉強会&説明会に参加されることをお勧めします。
それでは早速講義に移っていきたいと思います。ネオスクールビジネスの本質とは、並木先生の提唱するネオスクールビジネスを一言で言うと何でしょうか。
そうですね、まあ、ネオスクールビジネスの、一言で言うと中長期的な成功ですね、まあ、一瞬だけねバンと稼げるんじゃなくて、まあ、ずっと継続して稼げていくっていうものが、今回のモデルになるんですけれども、まあ、世の中にはですね何億稼いだとか、ね売上トップになりましたっていう話は結構出てきますけれども、それがずっと続くのかっていうと難しいじゃないですか。
ですよ、ね、
結局やっぱ何年も続けていくんだったら継続的に収益が上がっていくモデルっていうものを持ってないといけないんですよね。そのための土台作りっていうかそのための仕組みを必ず作りましょうっていうのが今回のネオスクールビジネスの一番の根幹になります。
そして教室ビジネスオーナーが優位な7つの理由とは、1、あなたが教えなくてもいい他力本願。
はい、スクールビジネスというと、まあ、全部ね自分がやらないといけないと思うじゃないですか。先生も自分でやらないといけない、でも自分には知識がないし経験もないからダメだというふうに諦めてしまう人がいると思うんですけれども、これ全然違うんですね。例えば専門の人を見つけて組むことを考えればいいんです。プロデューサー思考ですね。僕はこのプロデューサー思考でビジネスをやってるんで、例えば演技スクールも英語もダイビングもその道のプロの方と組んで運営してます。そうすると時間も自由になりますし、そして同じようなスキームで複数展開ができるんです。何でも自分が抱え込むビジネスではなくて、なるべく自由な時間を確保しながらビジネスを回していきたいという方にとても向いてるんですね。もちろん自分が先生として活躍したいというですね、まあ、セルフプロデュースをしたいという方もこの自分のできない部分を他人にお願いするということで問題なく起業ができてしまいます。ですのでこれはですね、やり方さえ知ってしまえばもう全然難しいことはないんですね。ですので、まあ、簡単に言うと自分の能力を高めていくというよりも自分ができないことをお願いする能力を高めていく仕事だと思ってもらうといいと思います。
2、好きというだけでビジネスにできる。
はい、まさにこのスクールビジネスというのはお金をもらいながら好きなことができる最たるものだと思ってます。つまり今まで自分が何かに飲み込んでいたりとか好きなことっていうものをそのままスクールにしてしまえばいいんですね。今までお金を払ってやっていたものが今度はお金をもらいながらできるようになるんです。お金をもらって趣味に没頭する、お金をもらって海外に行くとか、お金をもらって好きなことを研究する、そういったことができるのがこのスクールビジネスの大きなメリットですね。
3、単発ではなく継続課金モデルなので収益が安定。
でこのビジネスモデルというのは物販とか転売とかのように、まあ、1回売ったら終わりっていうものでなくて継続して回っていく収益モデルなんですね。 ですので運営が安定しやすいんです。そしてルーティンワークも作りやすいんです。ですので手堅い運営ができるのがこのモデルのいいところなんですね。
4、初期費用がほとんどかからない。
スクールビジネスと聞くと最初に大きなお金を投資してスタジオを構えて大々的にプロモーションをしないといけないんじゃないかというイメージの方も、ね、いらっしゃると思うんですけれども、実は全然違うんですよ。例えば時間貸しをしてくれるところを見つけて講師さえいれば超少資金でビジネスができます。実は私もここからスタートしました。最初は派遣社員をやりながら週末企業から始めたんですね。
5、資産型ビジネスになっていく。
はい。で、このビジネスは資産になります。つまり回していくだけでお金を生み出してくれるものなんです。しかもある程度の規模になってきたら売却という出口もありますので、ゼロから大きな利益を生み出す資産型ビジネスになります。
6、現金商売なので資金繰りがやりやすい。
例えばアフィリエイトだと紹介報酬を稼いだとしてもお金が入ってくるのが2ヶ月後とか3ヶ月後になります。また企業同士の仕事でも例えば月末締めの2ヶ月後払いとか3ヶ月後払いになるわけです。そうするとキャッシュフローが回りにくくなるんですね。でもこのスクールビジネスは現金商売でできるものですので資金繰りが非常にやりやすいのが特徴です。
7、週末企業だけでもビジネスになる。
これは着実に現金ができる週末企業ですね。要は平日はスクールの集客とか仕込みを空き時間にやって週末はそのクラスを開くといったことができるので、そしてその週末に好きなことをやりながらお金をもらう、月に10万とか20万を稼ぐことができるっていうものになります。実際に私はこの週末企業からスタートします。
継続収入があって少資金ができて他人の力を使える、そしてお金をもらいながら好きなことができるなんてすごく面白いモデルですよね。
そうですね、これはまあ企業の基本形ですね。ネットでよくあるようなワンクリックだけで100万円とか、そんな怪しい情報に翻弄されるんじゃなくて、ちゃんとしたビジネスモデルに早く、ね、気づいてもらいたいですね、多くの人たちが、
はい、
そもそもですが並木先生はどうやってそういうオーナー志向になったのか、そしてどうやってスクールオーナーになったのか気になっている方もたくさんいらっしゃると思うんです。そこでこちらを聞いてみたいと思います。ズバリどうやってスクールオーナーになったのかのコーナ ー。まずは1番目、演劇少年。
そうですね、子供の頃から何かを作るのが好きで、小学校1年の頃から演劇をやっていて、その頃は児童劇団に入るとか、プロダクション入るっていうことが全然分かんなかったので、とにかくやりたいと思って、自分で台本書いて友達を集めて練習をして、学校で発表していったみたいなことをやってましたね。
小学校1年生でその行動力ですか？
そうです
すごい、
ね、
正直言うと、それ注目されたいっていうのがあって、そのクラスの中にちょっと常の子がいたんですよ。
おー、そこって実ったんですか？
実らなかったんですけど。
あー、残念。
あー、変わった子だなとは思われたと思うんですけど、
印象には残って
そうですね、はい、でもそれがあったからなんか自分で何かプロデュースをするための考え方だったりとか、人を集めるみたいなことがちょっとそこでねちょっとだけ芽生えたのかなと思いますね。
そして17歳で単身渡米。
そうですね、アメリカに行ったんですね、17歳の頃に。これはたまたまなんですけど、たまたまいろんなご縁があってアメリカに行ったんですよ。でアメリカも1年間いたんですけど、もう全く日本人がいないところで、そこで、アメリカ人 のファミリーのところにホームステイをして、そこで現地の生活をしながら現地の高校に通って、1年間過ごしていったんですね。で本当にもう日本語が通じないんですよ、とか言っても
ね、アメリカですからね。
だから自分が言いたいことがなかなか伝わらなかったりとか、発音が全然伝わらなかったりとかっていうことがいっぱいあって、そこでいっぱい苦労したんですけど、でそこでもう本当にサバイバル精神というか、自分が開拓しない人周りが動かないっていうことがすごく、ね、体を持って、覚えてきましたね。
自分しか頼る人いないですね。
そうですね、そこで、環境の考え方とか っていうものがいろいろ日本にいる時と変わってきて、日本にいる時だったら出る句が打たれるとか、周りからね、民に習いにしないといけないみたいな感じでやってきましたけれども、アメリカはそうじゃなくて、人は人、自分は自分、自分の道は自分の切り開きなさいっていうのがもう本当に根底にあるものなので、そこに影響されて、やっぱり自分がやりたいことだったりとか、自分の好きなことはもうとにかくまずはチャレンジをしてみようっていうのがすごくね、身について。
それにしても10代でアメリカってやっぱすごいですよね。
そうですね、なのでもともとそういった発想はなかったんですけど、そういったご縁があって、行ったんですけれども、行くまで自分の将来の夢とかどうしたいかっていうことが全然明確なかったし、適当に生きてたんですね。でもそういった環境に入ることによって、自分の将来を考えたりとか、周りの人たちがすごく生き生きとしていたりとか、自分の夢をみんな語るんですよ。そうするとなんか自分も影響されてきて、自分どうしようかなとか、こんなことやりたいなとかっていうことがいっぱい芽生えてきたりとか、あとやっぱりアメリカって開拓精神があるじゃないですか。なんか自分がやりたいことだったらとにかくチャレンジをして、動けば誰かが応援してくれるとか、動けば何かチャンスがあるっていう風な考え方なので、そこでかなり影響されてきましたね。
そういう環境がね、やはり並木先生にかなりの影響を与えたんですよね。
その後俳優として舞台、映像、ゲームで活躍。
そうですね、アメリカに行ってから本格的に演技っていうものを学ぶようになってきて、で日本に帰ってから専門の、演技の先生についたりとかして、実際に自分も舞台に出たりとか映像に出たりとか、ゲームの、ものに出たりとかっていうことをやってましたね。
どんなものに出演されたんですか？
基本的には舞台が多かったんですけど、舞台の他には、映画だったりとか、あとは、ゲームのですね、有名なところで言うとファイナルファンタジーとか。
ファイナルファンタジーに出たんですか？
ファイナルファンタジーにですね、モーションアクターとして結構いろんな作品で出させていただいたりとか、でそこで出演者としても出ていましたし、あとは CG デザイナーとして、参加もしてました。
CG デザイナーとしてでもですか？
はい、当時ですね、僕が学んでた頃にマトリックスっていう映画知ってます？
はい、
こういうやつ
です。こういうやつですね。あれで CG すごいじゃないですか。
はいはいはい、
あれを見た時に、あ、これからは CG の時代だと思って、その俳優活動の傍ら、映像のね、勉強を始めたんですよ。でそこで CG の勉強をし始めて、でそこで、やるんだったら最高峰をやりたいと思って、いろいろ転々としながら、最後にはね、ファイナルファンタジーを作る会社に入って、そこで、CG の、プロジェクトでいろいろ活躍させていただきました。
ダサいですね。
そうですね、自分がやりたいことをやった結果なんですけれども、ただこういう世界って、華やかだし、忙しくはあるんだけれども、実はあんまり大きなお金にならないんですよ。特に末端のデザイナーとかはね。
ダブルワーク時代、副業を模索するも撃沈。
はい、そうですね、30歳を過ぎてもそういったことをやってたんで、だんだんね、将来について考える時が、増えてくるわけですよ。若い頃はこのまま行けと思ったんですけど、30歳になるといろいろ将来のことを考えたりとか、自分の収入のことを考えていってですね、就職しないといけないのかなとか思ってるんですけど、でも30歳の頃になった時に、なんか特別なビジネススキルとかないんですよ。営業とかやったことないし、なんかそういった経理とかやったことないので、普通の就職はできないなと。でしかも30歳過ぎてから求人を見てもなかなかないんですよね、その当時って。特にですね、そのどれくらいの収入だったかっていうと、すごく厳しかったんですけど、毎月の給料から家賃とあと定期代を払ったら残り1万なんですよ。
売れない芸人さん状態ですよ。
それ好きなことやってるけど、それぐらいね、はい、お金がなかったっていう時代だったんですよ。なのでその1万円もそれが全部お昼代に消えるわけですよ。
なんかね、つきますからね。
つきますからね。で1回飲み会があったらもうそこでバンと消えちゃいますから。そう、働いても働いても何も残らない。だからちょっと何かしないといけないなと思って、でその当時なんか副業を考えてたんですよ。でも自宅でなんかやるインターネットの副業とかっていう頭なかったんで、なんかダブルワークをしようと思ったんです。なので、朝の10時から夜の8時までその CG の仕事をして、でそこから1時間休憩をして、夜の9時から朝の5時まで別の事務所に行って文字入力の アルバイトしてました。
一日中働きっぱなしじゃない。寝る暇ないですよね。
そう。だからそこから始発で家に帰って2時間ぐらい寝て家から仕事に行くみたいなことをやってたんですけど。
体持たないですよね。
持たないですね。もう3ヶ月でも体がおかしくなって、まあ、これはダメだと思って他の方法を探し始めましたね。でそして、そこからですね、いろいろインターネットを使って、まあ、調べたんですね。まあ、できればやっぱそういったものじゃなくて、まあ、自宅でできる仕事を見つけようと思って、そこでまあ楽にし、ね、稼げる方法ないかなと探すわけですよ、うんうん、僕も知識がないですから、うん、そこで、出てきた時には、自宅で簡単に稼げる方法がありますっていうのがあって、はい、在宅ワークっていうのがあったんですよ。でそこでまあ申し込んだら、いきなり仕事が来るんじゃなくて、まずはこの講座をやりました、この講座で勉強してテストで合格したら、仕事がありますよっていうやつだった。
そこにお金かかりますよね。
お金かかる
んですよ。何のためにお金稼ぎたいのにお金払わなきゃいけない。
そうなんですよ。
なんかよくあるなんかパターンですよ。
よくあるパターンに
始めました。仕事来たんですか？
来なかったですね。
あら、
結局60万ぐらい払って仕事が来なくて、あ、これダメだと思って。
60万完全な無駄ですね。
無駄ですね。
騙されちゃいました、
ね、そうです。でその後は、まあ、ちゃんと調べて、まあ、ポイントサイトとかネットオークションっていうものの、存在を知って、まあ、それが結構確実にね稼げるものなんで、それをやって徐々にね知識を増やしていって稼いでいった。その後、まあ、自分で、教材っていうものをプロデュースをして、それをインターネットで販売をしていったっていう経緯ですね。
e ラーニング教材販売で独立。
はい。で最初はあの演技のレッスンの教材を、まあ、DVD にして、まあ、それをネットで販売をしました。で僕はまあ人に教えるスキルとか経験もなかったので、最初から僕は別の先生をプロデュースをして、作りました。
最初は他力本願みたいな感じ。
そうですね、もう最初からですね。もう自分の力は、ね、限界してたんで、自分で全部、ね、やろうとするんじゃなくて、まあ、すでにもう知識と経験がある人と組んでしまえば、まあ、早いじゃないですか。なのでその考え方で、実際にやったら結構皆さんね、あの好評で売れるようになったんですね。なのでそういうふうにしていったら、だいたい月に50万ぐら
い
売れるようになってきたので、その頃の仕事を辞めて、まあ、そこで本業として、やり始めた感じなんですね。でただあのこの教材販売だけだと、あのやっぱ上限が見えてしまうんですね。特にその頃っていうのは、あの広告の出稿って言って、あの PPC 広告っていうのがあるんですけど、インターネットの広告があるんですよ。例えば、はい、あの検索でなんとかダンスとか検索すると横とかに出てくるんですよ。ダイエットとかで検索すると、あの PPC 広告っていうものが、あるんですけど、これの出稿が結構厳しくなったんですよ、うんうん、その DVD だけの教材とかだと結構厳しくなったので、そこでやっぱ安定しないなと思ったんですね。でそこでじゃあ実際の教室を開いて実業にしようと思って、教室っていうものも追加で、やるようになりました。
あ、それで今では俳優スクール、英語スクール、ダイビングスクールといろんなビジネスのコンサルやプロデュースをされているっていうことですよね。
そうですね、まあ、教室の、まあ、演劇の教室に関しては、まあ、9年以上続いてますね。
かなり本格的だと聞きましたが。
そうですね、まあ、先ほどもねあの出てきましたけれども、あのアルパチーノとか、はい、ロバート・デ・ニーロだなっていうね、という方々が学んできた演技メソッドがあるんですけど、ニューヨークアクターズスタジオっていうところがあるんですけど、そこの正解員の方から、まあ、ずっと教わってきた先生がいるんで、その先生 の, あの方法を日本人向けにアレンジをして、教えてるっていう教室になりますね。
こういう名優たちと兄弟弟子っていうことになるわけです
ね。みたいな感じですね。
すごいですよね。
はい。そしてプロの方とかもたくさん受けに来ていますね。
その他にセブ島でダイビングスクールもされてるんですよね。
そうですね。でこちらもあのフィリピンの、ね、ダイビングセンター、あのセブ島にあるんですけれども、先ほど、ね、出てきた、まあ、4時間半で、まあ、行けるところなんですけど、ここでもまあ僕が教えるわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
僕はライセンスとしたらオープンウォーターの次のアドバンスっていうね、
あ、私と一緒だ。
下から2番目なんですけど、まあ、僕が教えるわけじゃないですよ。ちゃんとインストラクターがいて、ダイビングマスターがいて、まあ、フィリピンの結構トップクラスのね、あのダイビングのインストラクターがいるんですけど、その方と組んでやってますね。
自分は無理せずにとかね、力のある人にちゃんとそのそういうことをお願いしてるってことですよね。
そうですね。
やっぱりセブ島はすごい海も綺麗だからね、行く価値ありますよね。
ありますね。
素敵です、
はい、
ジンベエザメとかいるんじゃないですか。
ジンベエザメもいますよ ね、
さっき写真にもありましたよね、
はい、これもツアーでやってたりとか、しますんで、これはぜひね、あのダイビングとか興味ある方はね、行った方がいいですよ、はい、
そんな並木先生ですが、就労時間が実は驚きなんですよね。
そうなんです、週に3日1日30分。
前の生活もガラッと変わってますね。
そうですね、まあ、スクールに関してはですね、まあ、ほぼ流れが、ね、一緒なので、まあ、メールのやり取りとか、まあ、打ち合わせが、メインですね。
でも1日に30分の仕事ってどんな感じなんですか。
もう本当にメールとか打ち合わせで終わってしまう感じですね、まあ、他でもビジネスやってるんで、まあ、スクールに関しては1日30分ぐらいで回ってるって感じですね。スクールビジネスっていうのは継続収入なので、まあ、一段流れを作ってしまったら、あとそこまで、ね、大きな仕事をしなくてもいいんですよ、うん、なのでルーティンを回していって継続収入を得るっていう感じになるので、そしてしかも自分の力だけじゃなくて他人の力を使うことになるので、必然的に自分が働く時間って少なくなるんですよ、うん、そういった安定収入があるから、まあ、他の時間で他の人のコンサルティングを行ったりとか、他のビジネスのプロデュースをしたりとかっていうことができるようになってますね。
素敵なライフスタイルですよね。そしてそれを達成しているのは並木先生がやられているネオスクールビジネスがあるからということですよね。
そうですね。
では具体的なステップについて伺っていきたいと思います、
はい、
具体的にスクールビジネスを始めるにはどうしたらいいのか、全体像について伺っていきたいと思います。ネオスクールビジネスの3つのステップとは、1、スクールのコンセプトを決める。
はい、でこれもまあスクールビジネスに関してはですね、まあ、闇雲にやればいいっていうわけじゃなくて、まずはその思いつきじゃなくて、まず勝つべきして勝たないと意味がないわけですよ。だからそのためにやっぱりしっかりとリサーチをして、その需要があるところに行かないといけないので、そこをリサーチをしてコンセプトを決めていくっていうところがまず必要になりますね。
2、講師を見つけてテストをする。
はい、でこのスクールをやりたい、自分のサロンを開きたいとかってなった時に、これもね、闇雲に急発進をすると怪我をしてしまったりとか損失を出してしまったりとかっていうことがあるので、まずは小さなテストマーケティングって言ってるんですけど、テストをすることですね。特にその自分が教えるんじゃなくて誰かと組んで一緒に始める時っていうのは、やっぱお互いに分からないじゃないですか、はい、力量が。だからまずはいきなりポンと始めるんじゃなくて、小さくテストしてそこで反応を見るとかっていうことがすごく大事で、だから1日体験クラスとかね、やってみながら反応を見るっていうことが大事ですね。
3、集客して運営する。
はい、でこのテストでやってみて、まあ、良い結果が出てきたら、まあ、市場が、ね、求めているということになりますので、定期クラスというものを運営していきます、はい、でそこにその定期クラスだけじゃなくて、より、ね、売上を上げていくため のネットを絡めた、手法をしながら売上というものも上げていきます。実はこれの繰り返しなんですね。
じゃあとってもシンプルですよね、
うん、シンプルですね。なので、まあ、どこの、ね、ジャンルのスクールも大体入れることも同じなんですよ。なのでその一度やり方を覚えてしまって繰り返していけば、まあ、自由に、ね、いろんなスクールができることになりますし、そのスクールがいっぱいできてくればその分、ね、継続収入がたくさん入ってくるっていうものになります。だから特になんか難しく考えることではないんですよね。でこういった、ね、ビジネスっていうと、まあ、人によってはなんか難しく感じてしまったりとかね、まあ、自分にもできるんじゃないかとか、もしくはものすごい勉強が必要なんじゃないかとか、お金がたくさん必要なんじゃないかと思うかもしれないんですけど、全然違うんですよ。でなぜそういった人たちが難しく感じるのかっていうと、知らないからなんです。これもなんか僕がよく、ね、言ってるんですけど、受験勉強と同じで、受験勉強って思い出してもらったらいいと思うんですけど、
闇雲にやってた
やっぱりうまくいく人とうまくいけない人って、うまくいく人っていうのは入りたい学校に対する傾向と対策をしっかり勉強して、そこに必要なことだけを勉強するんですよ。
要領いい人ですよね、
はい、
あそういう人はちょっとあのいい聞こえ方じゃないけどね
そうで闇雲にやっちゃうと無駄な、ね、勉強してしまったりとかするんで、やっぱ結果を出すためには傾向と対策をしっかりして、そこに求められていることだけを勉強してやっていくっていうところが一番大事になります。で特に今僕がやってるまあネオスクールビジネスっていうのは、とてもやりやすくて、長期的に長続きする ビジネスモデルなので、まあ、ここはね、ぜひ学んでもらうといいかなと思います。
はい、その詳しいお話は今度の勉強会&説明会のイベントで学べるということですね。
そうですね、実際にも僕自身がやってきて、今現在もね、現在進行形でやってることの考え方だったりとか実際の方法っていうものをお伝えしてきますので、よりね、あの内容っていうものが明確になってきます。でしかもこれはあのビデオじゃなくて、このビデオじゃなくても実際に対面でやっていくライブになりますので、かなりその得られるものっていうものがあの大きいと思うんですよ。でそしてこういったライブに来ることによって、あのビデオでは得られないようなモチベーションだったりとか、うんうん、やる気っていうものが非常に、ね、出てくると思いますんで、ぜひね、あのライブで参加されるといいかなと思いますね、うん、
そして4月からスタートする並木先生の教室オーナービジネスカレッジ KOC の具体的な説明も聞けるので、お楽しみにしておいてください。
はい、また来場ができない方はオンラインでライブ配信で参加できますので、そちらもぜひご利用ください。ものすごい特典もたくさん用意していますので、そちらをもらうだけでも非常に価値があるんですよ。教室オーナービジネスカレッジ KOC はこのイベントに参加された方限定で応募が可能になりますので、ご了承ください。
開催日程と人数は限られていますので、参加される方はお早めにお申し込みをお願いします。
はい、では続きに参りたいと思います。
ネオスクールビジネス2つの道とは、
私自身ですね、まあ、現役で、まあ、スクールビジネスをやってますし、まあ、いろんな方にねコンサルティングをしてるんですけれども、まあ、基本的にこのスクールビジネスっていうのは2つの道に分かれていくと思うんですね。で1つは何かというとプロデューサー型ですね。でこれはあの自分が教えるんじゃなくて教えられる先生と組んで、それで生徒さんとその先生をマッチングさせる役割の人ですね。なので、まあ、自分自身に特にスキルがあったりとか経験とか、そういったものがなかったとしても、この考え方を持ってやれば誰でもできる、まあ、スクールが運営できるということの、考え方になります。そしてこれはもう実務作業っていうものがほぼないんですよ。まあ、集客とか、まあ、コンセプト作りはあるんですけど、実際に生徒さんと向き合って教えるっていうことから解放されるんで、かなり時間が自由になってきます。でただこれはね、あの講師料っていうものを払わないといけないので、まあ、利益率っていうのは、まあ、若干落ちますけれども、これを1個だけじゃなくて複数展開していくことで、これが積み重なって大きな売り上げになってきます。
はいはい、あの AKB48 の秋元さんみたいな立場ですよね。こう裏方に回って場を作る人っていうことですよね。
そうですね、はい。そしてあともう一つはスター型っていうものなんですけれども、これは運営する本人が先生として自分自身をセルフプロデュースするものですね。まあ、おそらくですね、このビデオを見ている方の中にもいらっしゃると思うんですけれども、いろんなね、あの認定講座ってあるじゃないですか、世の中には。なんとかの認定講師養成講座みたいないっぱいありますけれども、認定講師になったところで集客の方法とか運営の方法とか継続的にクラスを回す方法って教わらないところが多いんですよ。教える方法は教わったけれども、でも実際に集客をして回していくっていうビジネスの面で教わってる人ってなかなかいないんですよね。
集客が難しいですからね。
ですね、はい、
一番大事ですしね、
うん、だからもう自分自身が教えることが好きで人のために貢献をしたいと思って認定講座を受けて認定講師になったけれども仕事になっていかないっていう方は、この方法を使って自分のサロンだったりとか自分の教室を運営することによって継続的なビジネスになってきます。そしてあとはね、あの自分自身も、まあ、将来的にはプロデューサー側に回りたいけれども、まずは経験したいっていう方は、まず自分自身が先生になって一通り学んでからプロデュース側に行くっていう方もいらっしゃると思います。まあ、どちらにしても、まあ、やることは一緒なんですよ。
うんうん、
世の中にはいろんなビジネスとか稼ぎ方がある中で、すごくまともで企業らしい企業というイメージですよね。
うん、
こうした企業にはでもリスクとかもあると思うんですけども、その点はどうなんですか？
そうですね、まあ、もちろんリスクっていうのはありますよね。あの、まあ、ポチポチクリックするだけで100万円とかっていうものを、ね、時々見ますけれども、そう、ね、怪しいものがありますけれども、まあ、そういった古代表現はしません。はい、まあ、はっきり言って、まあ、リスクはあります。でも多くの人が思っているようなリスクではないんですね。まあ、コントロールができるリスクなんです。でこのリスク管理とか落とし穴に関しては、まあ、今度の勉強会で、まあ、詳しくお話をしますので、まあ、そこもね興味のある方はぜひ聞いてもらいたいと思うんですけれども、 このリスクといっても大きなリスクではないんですよ。で特にこのスクールビジネスっていうのはお金のリスクってほとんどないんですよ。もう本当に少資金で始められるので大きなお金を失ったとかっていうリスクではないんですよね。どちらかというとお金のリスクというよりも人のリスク、まあ、人と一緒にやった時のリスク管理になります。
先生が逃げちゃったとかそういうことですか？
そこまでないと思うんですけど、はい、まあ、先生の契約の問題だったりとか、ね、その管理の問題だったかっていうところあるの でそこの中も、まあ、勉強会の中でね、まあ、どういうふうにコントロールしていけばいいのかっていうこともお伝えしてきます。うん、だからそこはもう知っていけばコントロールできるリスクになりますね。
はい。でちなみに並木先生がこのネオスクールビジネスを選んだ理由っていうのは一体何なんでしょうかね？
そうですね、まあ、僕が一番最初にこの起業っていうものを学び始めたりとか興味を持ち始めたのが派遣社員の頃に出会ったロバート清崎っていう人が書いた金持ち父さん貧乏父さんっていう本があるんですよ。でこの中でロバート清崎さんが言ってるんですけども、まずお金持ちになりたかったらちっちゃなビジネスから始めなさいって言ってるんですね。まずは雇われてお金をもらうのもいいんだけれども、まずは自分でコントロールできるちっちゃなビジネスから始めていって、そこでビジネス経験を積みながらだんだんとビジネスオーナーになっていって投資家になっていきなさいっていう話なんですけれども、でそこで、まあ、じゃあどんなビジネスをやればいいのかと思って、そこで書いてないんですよ、まあ、不動産投資がいいみたいな書いてあったんですけど、初心者ができないじゃないですか、
ね、たくさんいますし ね,
ねなのでそれ、しかも僕はもともとお金がなかったので、お金がかかるビジネスでできなかったわけですよ。でよく初心者の方におすすめなのが転売とかオークションとかって言われてるんですけれども、ヤフーオークションとかってあるじゃないですか。あれで安く買って高く売るっていうものがあるんですけど、ただこれって初期費用がかかるんですよ。仕入れの金額、仕入れだから本当にうまく回していくためにはだいたい50万以上元手がないとうまく回っていかないんですね。で50万の用意ができなかったので、じゃあどうしようかな。であとはよく聞くのがアフィリエイトってあるじゃないですか。
広告収入、
広告収入とか。でこのアフィリエイトも結構自分の一人の戦いなんですよ。ひたすら記事を書いたりとか、孤独との戦いでもひたすら量をやっていく。でしかも結果が出るのがやっぱ半年とか2ヶ月後とか3ヶ月後とかかかるんですよ。でそして、まあ、結局行き着いたところっていうのが、まあ、教育ビジネスっていうものにも行き着いたんですね。まあ、教育ビジネスっていうのは、まあ、これもね先ほどお伝えしたと思うんですけれども、まあ、お金はかからないです、元手が。先生がいて生徒がいて、まあ、場所があれば少資金でできる。なのでその少ない労力で収益を維持をしていくことができて、しかも側近なんですよ、すぐにお金が入るっていうモデルなので、そこで、やることができるし、しかもこの人とのつながりっていうものができてくるので、精神的にもかなりねやりがいがあるものだと思って、教育ビジネスに参入したって感じですね。
そういう話を聞くと私もやりたくなってきました。
そうですね、まあ、難しいと思うのはただやったことがないからなんですけれども、例えば自転車もそうですよね。最初は補助輪付きの自転車に乗っていて、だんだんと補助輪なしの自転車に乗れるようになります。それも最初は補助輪なしなんて難しいと思うけれども、それ練習して乗れるようになってくると全然難しくも何ともないわけです。そしてこのビジネスに関しても自分が全部やるわけじゃなくて、得意な分野を持っている人と一緒に組んでやっていく方がより成功率が高まるわけです。ですのでその考え方で、まあ、自分がやってもいいし、もしくは人と組んでもいいと思うので、まずプチ企業でもいいからちっちゃくねビジネスを始めてみるといいかなと思うんですよね。でそれで、ね、まあ、何かしら自分でコントロールできるビジネスを持っていって、それを自分自身のこれから先のね転ばぬ先の杖として持っていくとすごくね精神的にもね安定していくんじゃないかなと思いますね。
ということでありがとうございます。まあ、これからどんどんと AI が職場に入ってきてなくなる職種がたくさん出てきますから、コントロールされる側ではなくコントロールする側に回ることができるとやはりいいですよね。本当にありがとうございます。さて時間になってしまいました。次回の予告です。
次回はネオスクールビジネスの具体的な稼ぎ方についてお伝えしていきます。これを見るだけでゼロからスクールビジネスを立ち上げる全貌や リスクを最小限にして売上を最大化する方式も公開されます。ぜひ次回もご覧ください。
はい、そして並木先生が直接お話しする勉強会の参加を承っております。日程と人数に限りがありますので、参加希望の方はお早めにご参加ください。当日参加された方限定で、なんとおよそ8万円相当のプレゼントもありますので、ぜひご活用ください。また来場できない方のためにオンラインセミナーも用意していますので、そちらもご活用ください。そして実はこれを見ているあなたに最後のワークを用意しています。これから全4話のビデオをお送りしていきますが、人間の脳というのは見ただけのものは2週間経つとなんと 10% しか覚えていないそうです。ですので見ただけの勉強ではほとんど身につきません。そこで大事なのはアウトプットするということなんです。自分で考えて自分の答えでアウトプットしていく。そうするとより内容が印象に残り、その後の生活でも定着していくようになります。本日からあなたに宿題を出します。その答えをこの動画の下のコメント欄にお書きください。コメント欄に宿題を書いた方にはコメント特典として特別プレゼントも用意しています。
今回の特別プレゼントは集客成功のマインドセットビデオ教材です。これ何かというと、集客ってすごく大事なんですよ。教室だったりとかいろんな自分の教材を作るときに、ね、いかに教材だったりとかクラスの内容が良かったとしても生徒さんが集まらなかったらビジネスにならないですよね。
これなんない
ですよね。でも逆にその集客を学んでいけばお客さんさえ集まればちゃんとビジネスになるわけじゃないですか。なのでこの集客ってめちゃめちゃ大事なので、その成功方法っていうものを具体的に解説した特別なビデオ教材を作りましたので、はい、これを特別にコメント特典としてプレゼントさせていただきたいと思います。
お、素晴らしい。で、宿題の答えは他と比べる必要はありません。あなたがどう思ったか、どう考えたかを書いてください。
全部私からですね、目を通させていただきます。
はい、では今回の宿題です。次の2つの質問にあなたなりの答えをコメント欄に書いてください。1、あなただったらどんなスクールをやりたいですか。2、あなたの理想のライフスタイルはどんな生活ですか。
ということで、この動画が終わったらすぐに宿題の実践をしてみてくださいね。そうすると理解の定着度がより高まっていきますよ。ということで、並木先生、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では第2話の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。